ヘブライ人への手紙を読んでおります。私は今日の箇所というのは、私自身が実はとても、説教者としてとても学ばされている来た箇所の一つなんですね。実はヘブライ書全体から見ますと、405ページの 1ページ戻っていただいて、4章の14節のところのその段落が広く空いておりまして、そして14節から始まるところのその題として大きく太い文字で偉大な大祭司イエスと書かれてありますように、いよいよここからヘブライ書この手紙の中心主題がここから始まっていくんだということをすでに申しております。そして14節、その4章の14節、さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。本当に一緒に頑張ろうと、威勢のいい言葉と言ってもいいかもしれませんよね。そして5章の一節、大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命されています。これは旧約聖書の、かつてのあの旧約聖書の大祭司がどうであったかっていうことをこの後5章でずっと書いていって、そして1ページめくっていただきまして5節、その旧約聖書の大祭司と5節、同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなくて、今度はイエス様こそ今度は誠の大祭司にあるんだということが書かれていって8節、5章の8節、キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼテクと同じような大祭司と呼ばれたのですと。で、ここに、この10節に大事なキーワードになってくるメルキゼデクという、かつて創世記に登場するメルキゼデクという人物の名前が出てくるわけですよね。で、これからまさに、神様がイエス様をメルキゼデクのようと同じような大祭司に、呼ばれたんだ、任命されたんだよって。そしていよいよここからこのメルキゼデクについての話が始まっていくと、そう私たちは話の流れならばそうつながっていくところなんですよね。ところが実際にそのメルキゼデクの話は7章に、このメルキゼデクはということ、正確に申しますと6章の18節からアブラハムとそしてメルキゼデクの話が始まります。少し飛んでるわけですよね。今申しましたようにずっと大祭司イエス様、誠の大祭司イエス様っていう話がいよいよこの本題がこの4章から最後の方から始まって、そしてメルキゼデクという言葉が出てきて、いよいよその展開をしていくのかなと思ったところが今日の聖書の箇所です。11節読みます。5章の11節、406ページ。このことについては話すことがたくさんあるのですがと、これからたくさん話しますがですね、あなた方の耳が鈍くなっているので、容易に説明できません。面白いですよね。ここまで話を続けてきたのにですね、急に、耳が鈍くなっているので、もう説明できませんって言って、なんかお手上げ状態ですね。そういうふうに、おいおいっていう感じですよね。まだたくさんあるんだけどね。もう説明してもですね、難しい、無理だなっていうような、急に、ある意味でストップですよね。面白いですよ。なんでこんな風になっているのかっていうことなんですね。急にここで立ち止まってですね、話したいことはあるんだけど、耳が鈍くなっているのでね、ちょっと説明できませんねっていうふうにですね、止まっているっていう。なぜかっていうことですよね。考えられていることは、ここでのこのヘブライ人への手紙を書いている著者ですね、は、 はたと気がついたんだろうのではないだろうかというふうに言われています。何に気がついたのかっていうと、言葉が届いていない。これ手紙ですからね、自分の言葉が、それこれは読まれるっていうことを前提にして書かれているわけです。で、自分の書いているこの言葉、手紙の言葉、自分がこれずっと喋っているこの言葉が聞き手にね、あれ理解されていないんじゃないかということに、ここではたと気がついたって言うんですよ、のではないかと。ですから解説者の中にはですね、まあ想像を膨らませて、当時のこの手紙っていうのは、まあ自分でもちろん手紙っていうのは自分で書く場合もあるわけなんですけれども、公にこれ読んでもらいたい場合ですね、これは明らかにもうヘブライ人への手紙、そのヘブライユダヤ人たちが集まっているような教会に宛てた手紙なんですね。教会に向けて書いているわけなんです。そしてその教会の礼拝でみんなの前でこれは読まれると言いますか、読んでほしいと、そう思ってあなた方はってこう書いている。で、それを想定してこれ書いているわけなんですよね。だから朗読されることが前提なんです。したがって当然ですね、その読んでもらうためのにはですね、ちゃんと読める字と申しますか、そういうこう手紙を書く人がちゃんと書記って言うんですけど、別にいたのではないかって考えられるんですよね。伝道者パウロなどはまさにそうで、パウロがこういろんな手紙が、ローマの信徒への手紙とかありますよね。その手紙をこう言葉で語って、そしてそれをこう筆記する人、こう書く人がいるわけですよ。それはちゃんと読めるように綺麗な字で、こうギリシャ語でこう書く、喋ったことを隣でその書く人、書記がいたわけですよね。筆記者と呼ばれます。ですから例えばですね、パウロはガラテヤの信徒への手紙の最後のところでですね、こう言っていますよね。わざわざパウロが、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますっていうふうに、わざわざですね、ガラテヤの信徒への手紙第6章の11節も、6章まで、ガラテヤ書は6章までですから、最後の章のもう最後のところで、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますと、そうわざわざ書くっていうことは、書かなかった場合もある、それも多かったんですよ。やっぱり書記、代筆者、自分が語ってそれを書いてくれる者がいたわけです。これは我々で言ったら自分で書くのは当たり前だと思うかもしれませんけれども、当時はやっぱり代筆なんですね。だからこれは、私はこんなに大きな字で自分の手であなた方に書いてます、これまさに我々の手紙で言ったら新典って手紙に書きます。親しい、それから点ですね、新点ってこう丸で囲んだり四角で囲んだ、赤で書いたりいたす、ああいう感覚です。私は自分自身でこんなに大きな字で、こんなに大きな字でっていうのは何かっていうとですね、自分で書くから字が大きくなるんです。その書記が、代筆者が書くと字は小さいんです。なぜか、綺麗に、なぜかっていうと、当時の紙ですね、手紙にしたのは羊皮紙といって、羊の皮をこうなめして、そしてぐーっと薄く伸ばして、そこにこう字を書いた。それはとっても高いんですね、その紙は。今の我々のこの紙ではなくて羊皮紙ですから。そうすると当然たくさんその中にね、字を書きたいと思いますから、筆記者は小さな字で綺麗にこう書いていくことによって、そのたくさんの文章を一枚の用紙の中に入れ込んだわけですよね。ところが自分で書くってことは、やっぱりどうしても字が大きくなってしまうわけです。だから、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますという表現になるわけですよね。字が大きいってことは自分で書いたんだっていうことでありますね。まさに、この、ヘブライ人の手紙の第5章の 10節にずっとヘブライ人の手紙がの著者がまさに語ってきた、まさに説教のようにこう語ってきたんですね。でそれをもしかしたら、ヘブライ人のこの著者もこう語り、それをそばで横でこう書き写し、書いていた書記代筆者がいたんじゃないかって言うんですよね。でこのずっとこの大祭司の話をしてきて、そしてメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたんですって言った時に、その書いているちらっと横にいたその書記書いている代筆者を見たら、こうなんかよくわかんないなっていうふうに頭をかしげたかもしれない、あるいは思わずもしかしたらね、こう居眠りをしたのかもしれない、何かがあったんだろうと考えられるんですよね。もちろんこれこの書記代筆している人は教会関係者、クリスチャンの仲間から選ばれているはずですからね。そうじゃないと用語とか分かりませんから、言葉が分かりませんから。でもその書いている書記者の様子をちらっと見た時に、あ、これ分かってないなとか通じてないなって、そういうふうにもしかしたらこの著者は感じたんじゃないか、あ、届いてないなって、いわばこう頭の上を言葉が素通りしているかもしれないと感じた。だからこのことについて話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できませんと。これ結構厳しいですよね。でもこう注意を引くんです。そのための言葉になっていますね。だから まさにこれから本論に入ろうとするわけですから、よく聞いてほしいっていう思いもここには込められていると思いますよね。よく注意して、これ大事なことなんだよと。なんかこうぼーっとしてね、聞いてなくって、やっぱりちょっとちゃんと注目してほしいっていう思いがここに込められていると言ってもよいんじゃないかなと思います。でどうでしょうか。で私はこれ最初に申しましたように、これはまさしく説教者としてこのように説教する、話をするものとしてやっぱり大事な感覚がここにあるなと。つまり届いていないなっていうことをちゃんと分かるということですよね。自分の語っている言葉が本当にこうなんか一人お一人に届いているだろうかっていうことを、やっぱりどっかちゃんといつも分かってなきゃいけないんじゃないか。まあ、それでもですね、分かってなさそうだなと思っても一方的に自分の言いたいことだけ伝えるとかですね、あるいは準備してきたことは全部語ってしまおうというような、そういう説教者もおられるんですけれども、私は牧師になった時前、牧師になる前ですね、2年間神学校を出てから、まあ、割と規模の大きな教会で伝道師を2年間させていただきました。でそこから3年目は新潟の、まあ、規模の小さな教会の主任牧師として赴任をしたんですね。でその時にこう自分が、まあ、伝道師時代と同じようにこう語ってた、説教してた。だけど感じましたのが、あ、なんか自分の話が届いていないなっていう、なんか頭では分かってもらっていてもですね、頭では分かってもらっていても、心にっていうかな、こう胸に届いてないなっていうふうに思ったんですね。でそれでそれから加藤恒明先生の牧師の当時まだ小さなグループだったんですけど、説教塾という塾に行くようになって、まあ、以来今でも学び続けてさせていただいているんですが、まあ、それでも時々、いや、もう毎回届いていないなぁと思わせられることはしばしばなんですが、まあ、私のような未熟な説教者であるならば、あ、届いてないなって感じた時にですね、あ、俺が悪いってですね、俺の責任だなっていうふうに思ってしまうんですけど、すごいなと思うのは、このヘブライ人の手紙の凄さっていうか、著者はですね、自分じゃなくて聞いている人たちがですね、問題だって言ってるわけです。耳が鈍くなっている。 だから容易に俺はもう説明できないって言ってるって、こういうところがすごいなと。まあなぜそこまで言い切れるんだろうかって、それが次の12節です。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、この今ではもう教師となっているはずなのにっていうのは、実際には教師になっていないんです。教師となっているはずなのにってことは、教師にはなっていないだけど、教師になっているはずぐらいの、実はこれ洗礼を受けてから、クリスチャンになってから、もう教師になってもいいぐらいの長い時間を経ってるっていう意味ですね。もう信仰生活を長くしてるっていうことなんです。なのに再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また固い食物の代わりに乳を必要とする始末だからですと。始末だからですってのは面白い言葉なんですけど、未だにですね、誰かから再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず。ここで大事なのはですね、再び誰かにって言ってますよね。これヘブライ人へのこの手紙の著者が、私が教えようとかね、私が教えなければならずなんていうことは言ってないんです。誰かにっていうことは、あるいはここの背後にですね、何かそういう指導がここの教会の中に入ったんじゃないか。もう一度ね、あなた方は学び直しなさいと言われるような出来事、あるいはそういう指導者からのね、なんか指導が入ったのではないかというふうに言う解説者もいます。あるいは、まあ、そんな具体的な学び直しをしろなんていう、そういう指導はなかったのかもしれないけれども、ずっとなんていうかな、初心者でございますっていう、あんまり難しいことは分かりません、なんかずっとそういう態度だっていうことであるのかもしれません。そのことばっかりなんかまた繰り返しているっていうようなことね。また再び、神の言葉の処方を教えてもらう、あるいは牧師が変わってもまた同じことをね言われなければならないっていうことであったかもしれませんね。で、13節です。これが本当に私は考えさせられる言葉なんです。13節、乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。義の言葉を理解できない、この義の言葉って何かということなんです。義の言葉、これはギリシャ語ではロゴ、ロゴスですね。ロゴ、ディカイオスネースですね。ディカイオスってのは義。これ聖書では重要、ディカイオスネスっていうのは非常に重要な言葉です。例えば、信仰によって義とされる。あれの場合の義っていうのがこのディカイオスネス。あるいは神の義もそうですよね。その義、つまり義っていうのは、義の言葉っていう元々の言葉ですが、義っていうのはイエス様の十字架によって私どもの罪が許された。そしてイエス様の十字架の罪の、血の贖いによって流してくださったことによって神様から義とされた、良しとされた。もう、呪われる、神様から呪われる存在ではなくなったんだっていう、それを義って言いますね。あの義のことなんです。ですから分かりやすく訳せば、義についての言葉というふうに言った方がいいかもしれません。です。それは具体的に何かと申しますと、従ってイエス様の十字架の救いについての言葉なんです。イエス様が十字架の上で私たちの罪を許してくださった。代わりに身代わりのその呪いになってくださった。裁かれたんだ。それが、この義の言葉、義についての言葉なんです。でも、ここで言っているのは、その義についての言葉っていうのは、理解できないんだ。乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。まだ乳、この乳っていうのはお乳のことですね。牛乳です。これは、あるいは、お母さんのお乳。 というふうにも考えてもいいです。まあ、いずれにしろ流動則ですね。それを受け入れる。だけど、やがて成長する、人間は成長すると、普通の、普通食と言いますよね。普通の食事を食べるんだと。それが硬い食物なんですね。14節、硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練さ、一人前の大人のためのものです。そのこれ一人前に、赤ちゃんから子供や少年で大人になっていくときに、ちゃんと硬い食物も食べられるようになっていくんだっていうことが前提になっているんです。で、このちなみに12節の硬い食物、あるいは14節にも同じ硬い、この硬いっていう言葉はギリシャ語のステレアっていう言葉です。ステレアってどっかで聞いたことがあるかもしれません。これ日本人がですね、私たち音楽をレコードで聞くようになった時に、その CD じゃなくてレコードですよ、 LP とか、それをこう再生する機械をステレオって申しましたよね。もう最近あんまりステレオなんて言いませんけど、そのステレオの元々の言葉がこのギリシャ語のステレア、ステレオスです。硬い、あるいはしっかりした、ぐらつかないです。なぜそういうふうにステレオレコードのステレオがそういうふうに呼ばれるようになったっていうのは、なんか二つ説があるそうで、一つはステレオタイプ、立体的っていう、右と左から出てくるようなこの音がね、一つのスピーカーじゃなくて右と左からこう立体的に出てくる、そういう意味でステレオタイプ、ステレオと呼ばれたんだという意味と、もう一つはスピーカーが2台ドンドンとあって、で真ん中にこうターンテーブルとかね、そういうものがあって固定されたという意味でステレオって、しっかりと固定されたという意味でステレオと呼ばれたってなって、まあ、二つの意味が説があるそうなんですけれども、まあ、ちょっと余談になったかもしれませんが、このようにステレアっていうのは硬いとかしっかりした、ぐらつかないわけですね。で、これは流動食に対して固形物っていう意味であります。で、いつまでも13節で、いつまでもその乳を飲んでいる、つまり流動食を食べているものはまだ幼子だって言うんですよ。ですから義の言葉を理解できないということは、義の言葉、先ほど申しました、十字架の義についての言葉ですよね。イエス様の十字架による罪の許しとか贖いとか、そういう言葉っていうもの、義についての言葉は硬い食物だって言ってるわけです。受け付けません、理解できないっていうのは、これは飲み込めない、食べられない、受け付けないっていうふうにも訳せる言葉なんですよね。で、ここの箇所から私たち学ぶのは、なるほどなと、今でも昔でもそうだったのかと、本当にそう思いますね。昔でもやっぱり十字架の言葉、義についての言葉、十字架についてのイエス様の十字架、これが罪許されたんだとかね、我々の代わりに十字架にかかってくださったんだとか、私たちの罪を許してくださったんだあそこでって、わかんないですよね。硬い食物なんですよ。硬い食物、当時もやっぱこれはなかなか難しいって、なかなかこう受け止められない、飲み込めない、流動食じゃないんですよ、スッと入っていかないんだ、やっぱりこれは硬い食物であって、しっかりと噛んでですね、しっかりと噛み砕いて、そして自分の中で咀嚼して中に入れないと受け入れられない、そういうものだよって言うんですよ。なるほどな、昔もそうだったんだ、今我々がその十字架についての言葉をね、なんかしっくり、なかなかこう何度聞いてもうまく飲み込めないなっていうのは当然なんじゃないかって、改めて教えられる箇所ですよね。この前もある有名なキリスト教学校の聖書家の牧師先生、牧師と話をして、今度なんか学部長になられるとかおっしゃってましたけど、その学生にその宗教の時間で、聖書やキリスト教を教える、自分のやってるところはもういつも本当に上積みをすくうようなことしかね言えないって本当におっしゃってました。 特にね、厳しい裁きとか、語れない。ましてやね、イエス様の十字架なんていうのは本当にね、通じないんだっていうふうに嘆いておられました。じゃあどんなことをね、やっぱりどういう、なんですかってお聞きしたら、いや、神様は愛の神様だとかね、御言葉を、そのまま語って、あとは考えてねとかですね、いつもね、共にいてくださる神様だっていう、そういうことをね、ばかり話してしまっているっていうような話を、自重気味に話していらっしゃいました。それは確かに流動食ですよ。スッと入っていきます。口当たりがいいってことですよね。本当に口当たりがいいかもしれません。ああ、神は愛である。で、私たちのことをいつも愛してくださっているんだ。そして共にいて、慰めてくださる神様。それはとっても流動食で口当たりがいいんだって。だけど、問題はですね、14節です。硬い食物は、善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです。大人のためって訳されてますけど、一人前の大人になったものが、それは、ためのもの、なんちから、一人前の大人に、与えられるものだっていう、意味なんですけれども、大事なことはですね、その、硬い食物を取っていくっていうことは、わかんなくても、ちょっと最初ね、厳しいなとかね、咀嚼するのが難しいなと思っていても、善悪を見分ける感覚を経験によって訓練していくことなんだっていうんですよ。それでようやくなんか一人前の大人になるんだって。そしてそれがちゃんと咀嚼できる、食べられるようになるんだっていう言葉なんですね。そういう意味なんです。ということは逆に言うと、硬い食物を食さないとどうなるかって。これを取らないと善悪を見分ける感覚が育たないんだって言ってるわけです。善悪を見分ける感覚を経験によって訓練していくんだ。それは最初はね、ちょっとこう、ちょっと柔らかい食物から、そしてだんだん硬い食物へこう受け、だんだん、そしてそういう経験、訓練によって、で自分の中に、その本当に十字架の言葉、義についての言葉が自分の中に入ってきたときにどうなるかっていうと、その人の中で善悪を見分ける感覚っていうものが育つんだって言うんです。それは経験によって訓練されていくものなんだって言ってるんです。これなるほどなと思います。ここで感覚って訳されている言葉は、これもギリシャ語で申しますとアイスセーテリオンですね。アイスセーテリオン、これは判断力とも訳せるんです。だから善と悪とを見分ける判断力なんです。正しいか間違ってるかって、これは信仰的にですね、見分ける判断力を自分の中に、やっぱりだんだんこう成長させていく、判断力をつけることができるようになっていく。そのためにはやっぱり硬い食物、義の言葉、十字架についての、ある意味はキリスト教の本当に中心ですよね。神髄にある。だからこそ難しいんですけれども、わかりにくいんだけれども、大変なんだけれども、その義についての言葉、十字架の意味や救いや罪にをあがない、難しいんだけれども、でもそのことと触れていったり、そのことを格闘したり、わかんないなとか思いながらもなんとか咀嚼したりしていくうちに、そういう経験によって訓練されていくものは、自分の中で何が正しいか何が良いか自分でちゃんと信仰的に判断ができる力がついてくるんだよって言ってるわけなんですよね。逆に言うならば、そういう力がない、ついてからない。つまり、流動食ばっかり飲んでると、どうなるかっていうと、その善悪を見分ける、そういう判断力っていうものが、一向に成長しないんだ。 言い換えるならば何でもいいってことですよね。あれもこれ、あれもいいんじゃない、これもいいんじゃないって、善悪を判断しないんですよ。あれもいいよ、これもいいよ、あ、これも許される、これも自由だ、自由だ、すべていいんだ。それは結局、なんていうのかな、何をしてもいいじゃないか、どれでもいいじゃないかっていう、そういうことになっちゃうって言うんですよね。それはやっぱり大切なこととかですね、本当の意味で、もし何でもいいよ、何でもどれでもいいよっていうふうになってしまったら、結局本当の意味で救われたっていう感覚とか、この信仰に立つとかですね、許されるというような感覚がなかなか持てないんじゃないか。もっと言うならば、感謝するって、あ、どれでもいいよってなっちゃったら、これが神様与えてくださったんだ、感謝しますっていう、そういう感覚もなくしていってしまうんじゃないかって言うんです。このヘブライ人への手紙の第2章の一節に402ページ、こういう言葉がありました。二章の一節。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまうんだ。我々は聞いたことにちゃんと注意を払わないとどうなるかって、押し流され、何に押し流されているのか。この世に押し流される。あるいは他の人に押し流されていく。そのようになってしまうよって言うんですよ。で、その場合大事なことはもう一度言います。14節では、硬い食物を食べていくっていう経験によって訓練されていくんだと。そしてなんとか飲み込めるようになっていくんだとですよね。頭で論理でね、考え方だけじゃなくてですね、やっぱり経験が必要だっていうのはとてもすごいな、大事なことだなと思います。勉強や知識、それももちろん大事なんですが、それを生活とか自分の人生や生き方の中で、経験、この経験するっていうのも面白い言葉です。これもギリシャ語のグムナゾーという言葉です。グムナゾーっていうのは、これはもう、グムノスという言葉から来ています。グムノスっていうのは実は裸同然っていう言葉なんですね。裸って、裸同然っていう言葉なんです。ギリシャのオリンピックは昔はほとんど裸同然で競技をしたわけですよね。あのことを言ってるんだって。つまり競技をしたり、そのために訓練をしたりするって。それがグムナゾーなんです。訓練や練習ですね。ですか、だからもう一つ、実はこのグムノスのもう一つの言葉っていうのは、ボロを切るっていう言葉もあります。経験をしていくっていうのは、ある意味では、着ているものがボロボロになる。そういう経験だっていう意味ですね。もう、裸にされるような経験だ。もう、自分の着ているものを脱がされていく。もう本当にカッコつけているような自分や、もう肩意地張っててね、いっぱいいろんなものを着せられている、着ている自分を本当に脱いでいくような、あるいはボロボロにされるような、そういう体験なんです。それはある意味では苦しみや悲しみ、そういうことがここには含まれている言葉だと言ってよいと思います。言い換えるならば、義の言葉、つまりイエス様の十字架っていうのは、についての言葉っていうのは、こういう経験、ボロボロにされるようなね、そういう経験を伴うんだ。そしてようやくキリストの十字架っていうのが自分のこととして、それが、分かってくるようになるっていうことなんではないでしょうか。ただ、その論理、だけじゃないんですよね。キリストの十字架っていうのは、そのキリストの苦しみとか、悲しみとか、そしてそれが自分も実際いろんな悲しみや苦しみや、いろんな経験をすることに通して、初めてイエス様の十字架、義の言葉が、飲み込めてくるって。だから、この後、今日、この前の聖書の箇所のこの五章の上の段ですよね。7節。
キリストは肉において生きておられたとき、これ人生、生涯。この世に激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いと捧げ、その恐れを敬う態度のように聞きられる。これまさにイエス様のゲステマネと、そして十字架、イエス様の十字架の姿を言っているわけですよね。そういう、激しい叫び声や涙を流すような、あるいは死を前にする経験ということを通して、訓練されていく、まあ本当にボロボロにされていく、もうカッコつけたものが本当に脱がされていくような、そういう体験をした中で、なんかようやく十字架ということが、罪の許しということが分かってくるんじゃないかと。今日は旧約聖書の箴言の第1章を読んでいただきました。もう一度見ていただきますと幸いです。そこの特に28節からもう一度読ませていただきたい。箴言第1章の28節、991ページ読みます。その時になって、彼らが私を呼んでも私は答えず、探し求めても私を見出すことはできない。その後29節、彼らは知ることを厭い、死を恐れることを選ばず、私の勧めに従わず、懲らしめをすべてないがしろにした。懲らしめっていうのは、これ試みですよね。いろんな神様、訓練ですよ、まさに。をすべてないがしろにしたんだ。結局31節。だから、自分たちの道が結んだ実を食べ、自分たちの意見に飽き足りるがよい。結局自分の考え、自分の生きたいように、楽なように、そっちに行った。その結果、結んだ実っていうのは、それはそんなにね、むしろ厳しい状況。それを結局自分の責任で自分の実を食べるんですよ。自分の責任で引き受けていくんだっていうんですよ。そして、自分たちの意見に飽き足りるが良いっていう、これは面白い言葉で、もう自分がこう考える、自分がこうしたい、自分が言いたい、その、やっていった結果、もうそれに、飽き足りるっていうのは嫌になるってことなんです。もういいって。もう自分の考えはもういいと。自分の好きなことばっかりやってるのは、もうそれでどんなに失敗して、どんなに嫌な思いをしてきたかって、自分の意見に飽き足りるんだって。それが32節、浅はかなものなと、座して死に至りなんです。愚か者は無意のうちに滅びるって。これ厳しい言葉ですけどね。結局、主の、まあある意味では、勧めに従わず、懲らしめをないがしろにし、主を恐れることを選ばなかったんだ。どうでしょうか。今日は実はヘブライ書、6章のですね、1節から6節のところも、実は、基本的な教えがこう書かれてあるところで、そこも読みたかったんですが、これはあんまり、ちゃんと、説明した方が良いと重要ですので次回に回させていただきたいと思います。最後に同じ乳を飲むことと固い食物を取ることが出てくる聖書の箇所が一箇所ありますので、それを読んで終わりたいと思います。それはコリントの信徒への手紙第3章の1節から7節302ページ、新約聖書302ページ、コリントの信徒への手紙第3章の1節から読みます。302ページ、最初のところ。兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血のみ子である人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか。ある人が私はパウロにつくといい、他の人が私はアポロに、などと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありません。これ有名なところですね。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。とても有名な聖書の言葉なんですが、ここの最初のところに、血のみごと固い食物を与えませんでしたって出てくるんです。そして、じゃあ、その、 血のみ子であるっていうことはどういうことかっていうと、三節なんです。相変わらず肉の人だって言うんです。それはなぜかっていうと、お互いの間に妬みや争いが絶えないからだって言うんです。絶えない以上、あなた方は肉の人だ。肉の人だってある状態っていうのは、お互いの間に妬みや争いが絶えない。で、その次ですね、ただの人として歩んでいるということになりませんか。ここのですね、これ訳の問題がありまして、ただの人として歩んでいるって訳してありますけども、これ原文の言葉で言うと、カタアンスローポンペリパテーテーですね。歩んでいる。カタアンスローポン。カタっていうのは何々従って、アンスローポンっていうのは人間なんです。だからただの人として歩んでいるというのは、ちゃんと訳すと、人間に従って歩んでいるっていう言葉なんです。私はあの人につくとか、私はこの人につくとかって言って、その人に従って歩んでいる。だから4節で私はパウロにつくとか、私はアポロにつく、なんというふうに、そういうふうに妬みや争いが、つまり人間に従っている。人間についている。だからそれが相変わらず肉の人だって言ってるんです。じゃあ、霊の人ってのは何か、本当に成長したもの、十字架のその硬い食物を食べることができる人は、神様に従う人だ。神に従うようになるものだと、本当にそこなんだなって教えられます。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もヘブライ書を通して、私たちが、どうしても私どもは、たやすい方、分かりやすい方、楽な方に走っていってしまうものなんだと改めて教えられます。どうぞしよう、ちゃんとその硬い食べ物もよく噛んで咀嚼できるようにして、自分の本当に体の中、腹の中に落とし込んでいけるような、そしてそのことによって私たちが善悪を、信仰によって何が正しいか何が悪いかを自分で判断できるように、一人前の人間、信仰者として育っていくことができますように導いてください。人に継がず、人につかず、人に従わず、本当にあなたに従っていく、そんな歩みができますように導いてください。皆によって祈ります。